賛美を最初に捧げましょう。聖歌です。栄えの王にいます主のです。ラララララララララララ。三、はい。栄えの王にいます主の御言葉に固く立ちて、神には御栄えあれと高く歌い叫ば、立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。どうぞ私たちにあなたの御声を今日も聞かせてください。深い主との交わりを持って一日をスタートすることができますように。聖霊様、この時間、どうぞ私たちの心の目を開いて、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年6月22日木曜日、本日のディボーション箇所はテトスへの手紙2章9節から15節です。それでは拝読します。奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口ごとせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで、私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く、正しく、敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民を、ご自分のために清めるためでした。あなたはこれらのこと十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。アーメン。それでは内容をまとめます。奴隷に対しては主人に従い、真実を表すように、進めるようにと、テトス・パウロが命じています。敬虔な生活を通して神の教えを飾り、イエス様の現れを待ち望むように教えたからです。また十分な権威を持って話し、軽んじられないようにとも命じています。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。それでは主からの示しを分かち合いましょう。
はい、私は2箇所ですけども、13節のところで、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです、というところで、イエス様の再臨を待ち望む信仰っていうのは、信仰を持っていると祝福されるんだなと思いました。祝福された望みを持つこと、これがすごく大切だなと思いました。それから15節のところで、これらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。というところで、本当に私自身にこれが語られてるなと思いました。権威を持って語ることを命じられている。言葉を権威を持って発すること。これがすごく大切だなと今朝は示されました。 以上です。
はい、私は14節に目が留まりました。キリストが私たちのため自身を捧げられたのは、良い技に熱心な自分の民を清めるためであるというところです。ご自分の民を清めるというところに特に心が留まりました。また9節から13節を通して感じたことは、奴隷に対しても敬虔な生活を送るように指導しているということでした。尊厳を持って人間として扱っているということが、とても尊いという感じを受けました。では、続けて黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合いたいと思います。
私は9節10節のところから、どのような身分、境遇の中にあっても証しできる、伝道できるということを模範としてみました。神様の教え、御言葉の実践をすることで、こう御言葉が人々に見えるようになる。この目を通しても伝道できるんだということ。神の教えを飾ると書いてありますけれども、御言葉が人々に見えるようになる、そういった伝道もできるということを模範としてみました。それから12節、13節のところで、イエス様が神の恵みそのものであるということを教えられました。この神様の恵みというのが再び来られる。この再臨、恵みを待ち望むことは、ものすごく祝福されることだと思いました。旧約時代でもイエス様が来られることを待ち望んだ人々が漏れなく祝福されたのと同じように、この再臨のイエス様を待ち望む信仰を持って行動するものというのは必ず祝福されるということ。これを今朝は約束としていただきました。再臨の信仰の大切さを思いました。それから14節のところで、あがなわれたもの、私たちというのは良い技に熱心になるんだなと思いました。この聖書の中でも律法に熱心になっているものなどたくさん登場しますけれども、私たちは良い技に、神が喜んでくださる良い技に熱心になるものだなと思いました。そして良い技に熱心なものは、ますます清いものへと変えられていくんだなと思いました。そして15節のところで、福音は権威を持って語らなければいけないと思いました。私が権威を持って語らなければ、福音自体が軽んじられてしまうんだなということ。それはすごく気をつけなければいけないことだなと思いました。以上です。
私は13節からイエス様が救い主であって、また希望であるお方だということを教えられました。特に奴隷に対してはそうかなということを思いました。誠の救い主であって、また生きる望みのようなお方であると思いましたし、この再臨される主を待ち望んで生きるというのが彼らにとっては何よりも生きる望みになったということを思いました。また模範として9節です。パウロがこのクレテの人々に福音を語っていくんですけれども、2章の前半では、老人やご婦人、ご婦人や、そして、若い人々も語り、またここでは奴隷に対しても語っていて、身分に関係なく、差別なく、福音のすべてを教えていると、再臨の主までのことをきちんと教えているというところを、模範として受けました。それでは、生活への適応に移りましょう。しばらく黙想しましょう。それでは、適応の分かち合いをしましょう。
はい、今朝は2つ示されて、1つはその再臨の信仰ですけれども、神様、イエス様が来られることを待ち望んで、その信仰を持っていて、 さらにそれを行動に起こしたものは、こう使命を全うしたということをすごく示されました。その時代、その人々に与えられていた使命を全うすることができたのは、イエス様が来られることを確信し、さらに行動に移したものだけだったということを思ったときに、自分自身ももう一度来られるイエス様をの再臨をこう確信する信仰というのが非常に鍵になるなと思って思いました。そしてもう一つ今日具体的な適用としては、御言葉を権威を持って語るということなんですけども、この言葉が力を持つのに、一番有効なのは誰がその言葉を発したのかという、誰がその命令を下したのかという点がすごく大切だなと思いました。私が少しこう年配の方に教えをするときに、ちょっと尻込みしてしまう傾向があるんですね。あまり権威を持って語れない。でもこの言葉、御言葉は神様ご自身が語られてるんだということを私が本当に確信して話すならば、その御言葉には権威が伴って人々を変えていく力があるんだということ。権威を持って扉をどんどん開いていかなければいけない。どんどん権威がなければ扉はかえって開かないということを今朝は示されて、私はちょっと悔い改めて、これから御言葉を語るときには必ず権威を持って、神様が語っておられるという、この権威で語っていこうと思いました。以上です。
はい、私も今日示されたのは2つでした。1つは、教会にはいろいろな人が来ていて、家からもほとんど自分は出ることができないで死を待つのみだというおばあちゃんもいますし、また心の病にあって自分からは人々に何も働きかけることができないという方もいるんですけれども、そう思えばどんどん成長していく植木を持って、福音を述べ伝えているキリストの弟子のような方もいて、方々に分け隔てなく私自身は福音のすべてを伝えていくべきだなということを思わされました。パウロもみんなにきちんと再臨の主を伝えていたというところを模範にしました。もう一つは、私も再臨の主を待ち望む信仰を回復しようということを今日は思わされました。そのことを黙想していると、やはり誠実に一日一日を生きなければいけないなという気持ちになって、今日自分に与えられている働きがあるんですが、一緒に合心祈祷をするとか、また任されている、その教務の働きがあったりするんですが、そういうことを誠実にしていこうという思いになったので、感謝でした。以上です。では、一言になります。愛する天様、今日も私たちにふさわしい御言葉を与えてくださって、します。主よ、今日の与えられた御言葉を通して私たちが変えられ、また私たちの周りにいる人たちが変えられていく神の御業が行われますように、どうぞ私たち一人一人を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を
知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。